はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、まず何が問われているかっていうと、証問1ですね。A および B が C に対して、こう建物の明け渡しを請求しようというふうに考えていると。で、これが認められると。だからもう請求内容は分かっていると。あとはその法的根拠を特定していけばいいですよね。で、事実関係としては単純で、この弧建物というのは ABC の共有です。もう持分均等です。だから AB は全体で3分の2持ってるわけですから、ね、多数の持ち分権。これを持ってる。だから C が少数の持ち分権ということになりますよね。だから多数の持ち分権者である AB が、少数持ち分権者である C に対して、明け渡し請求ができますか、という話ですね。はい。で、この点に関してどう考えていったらいいのかということになりますけれども、判例はですね、当然に明けた請求できるわけではないというふうにしています。じゃあ、どうやったら明け渡し請求できるんですかというと、その明け渡しを求める理由、これを主張立証しなさいというふうに言っています。ね。だから今回も原則としては、この AB がですね、C に対して当然に明けた請求できるかというと、できませんと。じゃあ、明け渡しを求める理由、ね、これをまあ主張すればいいということになりますけど、じゃあ問題、それ何なのかということですね。で、これ実は、これ昭和41年の最高裁の判例なんですけれども、実は令和3年のですね、物件法の改正前、その前ですね、これはちょっと争いがあって、で、まだどういうものがこの理由に当たるのかっていうのは、はっきりとしなかったんですね。で、そういう状況において、令和3年で物件法の改正がなされたというふうな経緯があります。なので、まだ実はその令和3年の改正でもはっきりしない部分はちょっとあります。で、ただね、令和3年の改正で252条の1項というところがこれ改正されまして、で、特にその後段部分ですね、共有物を使用する共有者があるときも同様とするというふうにあって、まあ、これは共有物の管理に関する事項をね、持ち分の過半数で決めるっていう話なんだけども、これは共有物を使用する共有者があるときも同様とするというふうに定められましたので、まあ、今回のケースまさにこれに当たるかなと思うんですよね、これね。共有物を使用する共有者ですから、だから AB で決めてね、これ持ち分の過半数ありますからね。多数の持ち分権者ですから。だから、それで、ね、まあ、例えばその C ですね、これをまあ、使用させないみたいなね、そういうふうな合意をまあ AB でやるということによって、明け出しを求める理由にすることができるんじゃないかなとは思います、これはね。はい、ただちょっと分かんないところあります、正直ね。その令和3年のその法改正後の最高裁の判例があるわけではまだありませんのでね、ちょっと分かんないところは正直ありますね。はい、で、あとまた争いがあるのは、さっきね、その AB で協議して、で C に利用させないみたいな合意をすればいいじゃないですかって言いましたけども、 AB だけで協議できるかっていうのもちょっと争いがあって、要するに C も巻き込んだ上で、 C もね、そのテーブルに乗っけて ABC っていうその3人で協議をして、でもってその多数の持ち分でそのね、決議をするというか、ね、決定をするという形を取らなきゃいけないのか、それでも C はもうね、もう無視して AB だけで多数の持ち分権持ってるから、それでやっちゃっていいのか。ね。なんか、商法、ね、会社法やった後でいくと、株主総会決議っぽいなっていうね、感じはありますけれども、ね、そういうことやっていいのかという話は実はあって、で、これまだ解決されてない問題なんですよね。はい。だちょっと流動的なところは正直あると思います。だとりあえず皆さんは、昭和41年の最高裁の判例ね、これを押さえていただければいいのかなというふうに思います。はい。で、それからね、証文2なんですけど、この、ね、証文1の訴えが認められなかったと。で、その時に A が C に対して自分の持ち分割合に応じて、こう建物の賃料相当額請求しようというふうに考えている。まあ、その使用利益分ってことなんでしょうね。で、これ認められるかということで、これもね、実は、旧法化においては、まあ、認められるっていうのは趣旨の判例があったんだけど、法改正で、ここはもう消えたと考えていいと思いますね。法改正で249条の2項というのができましたので、まあ、これに基づいて請求できると考えていいんじゃないかなと思いますね。まあ、かつてはね、例えば不当利得だとかね、まあ、不法行為だとか、まあ、そういうものでね、請求していくっていうようなことが判例法理だったんですけども、これも判例法理が明文化されたというふうに考えていいのかなと思います、これはね。はい。だから249条の2項を根拠にして請求できるということでいいと思います。はい、いいですかね。ちょっとね、証文1のところは、まあ、少し流動的なところはあると思いますけれども、まあ、とりあえずね、試験対策としては、昭和49年の、あ、昭和41年ですね、失礼しました、昭和41年の判例、押さえていただければいいと思います。はい。で、回答のところに、ね、ちょっと、ざらっと見ておきますけど、まあ、そんなに見るとこもないけどね。で、まずね、その請求の根拠としては、これは共有持ち分権ということになると思います。で、多数の持ち分権者が少数の持ち分権者に対して明け渡し請求することができますか、ということになりますよね。はい。で、原則としてはダメですというのが判例の考え方になります。ただ、理由、共有物の明け渡しを求める理由ですね。 これを主張立証すれば OK ということになります。で今回は一応252章で、ね、その決定ができると、多数の持ち分権者ですからね、 AB をね、はい、まあそう考えていいのかなと思います。とりあえず皆さんはこれで押さえてください。ちょっと判例がね、令和3年の物件法改正を反映した最高裁の判例とか出てきたら、ちょっと変えなきゃいけないこともあり得ると思いますけど、とりあえずこれで押さえていただければいいと思います。で、あと、証文には249条2項で請求できるというふうに考えていただいていいと思います。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。